瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。さあ皆さん、今日3月1日から1週間春の火災予防運動が始まりますが、ご存知でしたか？今日はこの春の火災予防運動について瀬戸市消防本部消防課の山内健二さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
まずは春の火災予防運動って、今まで何度か、お聞きしたんですが、はい、そもそもどのような目的で行われるんですか？
はい、春先ですね、特に2月から3月にかけては空気がとても乾燥し、はい、風も強く吹くことから火災が大変発生しやすい季節なんです。この火災シーズンに合わせて、本日3月1日から7日までの1週間を火災の発生を防止し、高齢者を中心とする死者の減少や財産の損失を防ぐこと、分かりやすく言いますと、火災を少しでも減らしてお年寄りなどを火災の被害から守ろうということを目的に、全国一斉に火災予防運動が行われます。
はい、この運動期間中にはどのようなことが行われるんでしょうか？
はい、この期間を中心にですね、消防訓練や火災予防のためのさまざまな行事を行います。例えばですね、今週の日曜日には消防団訓練場で林野火災訓練を行いました。また本日はミス瀬戸物の皆さんに一日消防長、一日消防署長をお務めいただきます。その他には児童防火作品コンクールの優秀作品の展示とか、婦人防火クラブ員やワンワン消防隊による防火 PR 活動を行うほか、瀬戸市のホームページや広報瀬戸などで広く火災予防を呼びかけるなど、さまざまな取り組みをこの期間に集中して行います。
火災予防って聞くとなんだかお堅いイメージがありますけど、
そうですね、
いろいろな PR 方法があるんですね。
はい、
見せたものの皆さんから火災予防についてお話を伺うなんて、なんだか新鮮な感じですよね。
そうですね。
ところで、ワンワン消防隊の活動はいつ、どこでありますか？
はい、今年は3月3日土曜日の10時から、愛知環状鉄道瀬戸市駅の周辺で、ワンちゃんと飼い主さんたちが集まって、ワンワン消防隊として市民の皆さんに対して、防火 PR 活動を行います。
ワンワン消防隊。さまざまな活動に参加していますよね。
そうですね。ワンちゃんの散歩をしながら火災予防を PR するんですが、隊員の皆さんが本当に楽しみながら火災予防活動をしていただいていて、微笑ましい限りだと思います。
はい、
こうした地道な活動の一つ一つが、放火とかタバコのポイ捨てなどがされにくい安全安心な街づくりにつながっていると思います。
ところで、以前もこの放送でお聞きしたんですが、火災を少しでも減らすために市内の小学生が書いた作品が防火ポスターになっていましたよね。
そうですね。昨年度までは児童防火作品コンクール絵画の部で選ばれた優秀作品1点を防火 PR 用のポスターにしていたんですが、はい、今年度からは年間を通じて掲示していただけるように12点の絵画を選んで防火カレンダーとしました。
あら、いいですね。
はい、また絵画書道の優秀作品を公立統制病院の2階ギャラリーに展示していますので、機会があればぜひご覧ください。
ね、カレンダーですと皆さんに1年中見ていただけますもんね。
はい、
やはり自分の書いた作品が人の目に触れて火災予防の役に立つことは嬉しいことですよね。
そうですね。
他にはどのような方法で火災予防を PR しますか？
はい、消防団員が消防車で地元の地域をくまなく回って防火広報したり、婦人女性防火クラブ員も消防車で広報して、その後市内の大型店舗で買い物中のお客さんを対象に火災予防を PR します。
消防訓練はすでに行われたと伺いましたが、どのような訓練でしたか？
はい、2月25日の日曜日の午前中に熊野町にあります瀬戸市消防団訓練場周辺の山林で林野火災を想定した消防訓練を行いました。当日は消防署、消防団のほか地元の自治会や公民館の関係者ら約60人が参加して山林火災を防ぐための訓練を行いました。
もしもの時のために訓練をしているんですね。
そうですね。
火災にはさまざまな原因があると思いますが、やはり瀬戸市は山火事が多いんでしょうか？
はい、瀬戸市のような山林が多い地域では大規模な林野火災、つまり山火事が いつでも発生する危険があります、
はい、
特に空気が乾燥して風が強くなるこの時期は本当に要注意です、うん、少しくらいいいかなという軽い気持ちで枯れ草やゴミを燃やすことで思わぬ勢いで燃え広がって山とか家に燃え移るということがたくさんあります、
はい、
屋外で物を燃やすことは、まあ、できるだけやめていただきたいと思います、
はい、山火事もそうですが住宅火災がなかなか減らないというお話を以前何度もお聞きしましたが住宅火災を減らすポイントはやはり住宅用火災警報器でしょうか。
そうですね、その通りです。特に皆さんにお伝えしたいことはせっかく取り付けてある住宅用火災警報器ですが、うん、ほとんどのお宅でお手入れや点検をされていないということです。
設置しなければならないということは知ってるんですがお手入れや点検となると難しそうでしていない方の気持ちも分かりますわ。
そうですね、お手入れとか点検っていうと難しく聞こえるかもしれませんが実はとても簡単なんです、
うん、
1年に1回か2回くらい乾いた布でホコリを拭き取るということ、またですね警報器についているボタンを押したり紐を引っ張って警報音が実際に鳴るかどうかを確認するだけなんです、
はい、
もしも音が鳴らない場合は電池の交換時期かもしれません、
うん、
ただですね警報器本体の寿命が約10年ですので、うん、10年以上経っている警報器は本体自体の交換をお勧めします。
あのこうその紐を引っ張った時に引っ張っちゃったらもう使えないんじゃないのって思っちゃうけどそうじゃないんですね。
大丈夫です。あのテストモードですぐに音が消えますので、
うん、あそうですか、
はい、
でその寿命がね来てるのかなどうかなっていうのはどういった目安でしょう。
はい、アラーム音が鳴ったり、うん、最近のものだとあの電池の寿命が近づいていますと、
うん、
音声が流れるものが多いです。
あなんかそういえば私もピピピピっていうのが鳴り続けたことがありましたけど、電池
だと思います、うん、または本体の異常ですね、
うん、あそうですか。じゃあもう本当にそういうのをきちんとね、見て、
はい、
せっかくつけたのにいざという時に使えないんじゃしょうがないですもんね。
そうですね、何の意味もないですね。
そうですよね。皆さんお家の警報器今すぐ点検をしてくださいね、
はい、ぜひお願いします、
はい、もう簡単にできる点検です。いざという時に火災から私たちの命を守る住宅用火災警報器、ね、この火災予防運動に合わせてぜひ手入れ点検しましょう、
はい、いい機会だと思いますね、
そうですよね。まだ 100% じゃないんですよね。
そうなんですよ、まだまだです。実は
ねえ、
つけていても、うん、ちゃんとつけていない、寝室につけていないとか、寝室は絶対なんですよね、
うん、
そういうことを一度お調べになって必ず寝室はつけていただく必要があります、う
ん、寝室と、
はい、
次は
寝室のある階の階段の上ですね、うん、煙が一番上がりやすいところ。
2階に寝室がある場合にはその階段
そうですね
の天井のところ、
そうです、
そこにつけておくと警報器が
煙が一番最初に上がりますので、うん、警報器が一番にお知らせしてくれると。
わかりました、
はい、
じゃあもう最低その2つですね。
はい
はい、わかりました。
できれば台所にもつけてください、
は
い、
そうですね、じゃあ、はい、最低3つですね。
できればお願いします。
はい、わかりました。さあさあまだまだね、お知らせがあるということですが。
そうですね、まあ、最後に一言、はい、まだまだ寒い日が続きますので、うん、暖房器具などを火を使う機会が多いと思いますので、
はい、
一人一人が私の家では火事は絶対出さないという心構えを持って、うん、火の取り扱いに十分注意していただきたいと思います。
はい、わかりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市消防本部消防課の山内健二さんに春の火災予防運動についてお話を伺いました。瀬戸町ラジオでした。